その際立った特色における神の聖なる建造のビジョン。オーバービュー、神の永遠の定められた御旨は、神の聖なる建造を持つことです。ローマ筋1。私たちは建造のビジョンを見るために命において延熟し、ローマ筋2。見るための正しい地位、立場、家具を持ち、ローマ筋3。神の裁きを経過して資格付けられ、ローマ筋4。目で見、耳で聞き、心に留め、宣言する、ローマ筋5、必要があります。ローマ筋6からローマ筋10は、神の家の建造の際立った特色、すなわち壁、縄文、外側の敷居、通路、内側の敷居、廊、内庭、外庭、祭壇、北側と南側にある聖なる部屋についてのビジョンです。ローマ筋1、神の永遠の定められた御旨は、神ご自身と彼の選ばれた民とのミングリングとしての建造を持つことです。神が彼の民の間で、また地上の諸国民の間で行うことは何であれ、彼の建造のためです。これは啓示録によって確証されます。啓示録はエゼキエル書と並行しており、神の究極の建造、すなわち新エルサレムをもって結んでいます。啓示録21章10節。そして彼は私を霊の中で大きな高い山へ連れて行き、聖なる都、エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたか。A、ソロモンが建てた宮が破壊された後、バビロンから帰還した捕囚の民によって宮は再建されました。B、後ほどこの宮は46年かけて建てられたヘロデの宮に置き換えられました。ヘロデの宮は紀元70年にタイタスのもとにあるローマの軍隊によって破壊されました。C、エズラの時代の宮も、ヘロデの時代の宮も、ソロモンが建てた宮の完全な回復ではありませんでした。しかしながら、エゼキエルのビジョンの宮は、ソロモンの宮の完全な回復を超えるものでした。宮そのものはソロモンが建てた宮と同じ大きさでしたが、エゼキエルのビジョンにおける縄文には、宮の周りの建物に関する多くの詳細は、ソロモンの宮の拡大を示しています。D、ですから、アブラハムの天幕に始まり、マフヤに進展し、そしてソロモンの宮に進展し、エゼキエルのビジョンにおける宮をもって集結し、旧約における神の建造の拡大における継続的な進展があります。この拡大が表彰するのは、神の民がキリストを経験することにおいて、継続的に増し加わることです。E、新約における神の霊的な建造は、神の幕や、また神の宮としてのイエス・キリスト、すなわち、肉体となった神に始まり、キリストの拡大としての紹介、すなわち、キリストの体に前進し、永遠における神の建造の究極の現れ、また拡大としての新エルサレムをもって、究極的に完成します。F、エゼキエル書第40章から第48章における神の聖なる建造に関するビジョンは、文字通りには復興の時に成就されます。その時、復興されたイスラエルは、千年期に神と共に住むために、宮とエルサレムの都を再建します。ローマ筋2、エゼキエルは最初のビジョン、すなわち、主の栄光の現れのビジョンを見た時、30歳でした。それは、祭司が機能し始める年齢です。彼は最後のビジョン、すなわち神の聖なる建造のビジョンを20年後、50歳の時に見ました。それは祭司が退く年齢です。これはエゼキエルが神の建造を見るために命においてさらに延熟する必要があったことを示しています。エゼキエル40章1節、私たちの捕囚の25年目、その年の初め、その月の10日、都が押し倒された後、14年目のその同じ日に私の上にエホバの御手が臨み、彼は私をそこへ連れて行かれた。 A、 年の初めは神の建造のビジョンが私たちを新しい開始にもたらすことを示しています。 B、 第一の月の10日はイスラエルの民が杉越しの子羊を用意した日でした。 これが示しているのは、私たちのクリスチャン生活のあらゆる新しい開始が、キリスト、透き越しの子羊と彼の贖いに基づいているということです。ローマ筋3、神の聖なる建造の美女を見るために、エゼキエルは保守の地からイスラエルの地、神が彼の民に割り当てた分け前としてのすべてを含むキリストの予表にある、またエルサレムの都にある高い山、キリストの復活と昇天を表彰するに連れて行かれました。これはエゼキエルがそのような美女を見る正しい地位、立場、角度でした。エゼキエル4、10章2節。彼は神の美女のうちに私をイスラエルの地へ連れて行き、非常に高い山の上に降ろされた。その上の南に町のような建築物があった。ローマ筋4。建物上門のところにいる聖堂の人はキリストです。聖堂は神の裁きによって試験されることを表彰します。キリストは神の裁きを経過して完全に資格付けられ、神の建造に属するものを図ります。裁くことによって所有します。ローマ筋5。その人は私に言った。人の声をあなたの目で見て、あなたの耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよう。あなたがここに連れて来られたのは、それをあなたに見せるためである。あなたが見ることを皆、イスラエルの家につけよう。A。神が彼の建造のビジョンをエゼキエルに見せていたとき、預言者は鋭敏な視力を持って医師に聞く必要がありました。B。さらに彼は見せられたものを吸収するために、それらに心を置かなければなりませんでした。そのとき、彼は神の民に見て聞いたことをすべて宣言することができました。ローマ筋6。家の周囲の壁は神に属するものを彼の属することができないものから分離するためです。エゼキエル40章5節。見よ、家の外側の周囲に壁があり、その人の手に長さ6キュビットの測り竿があって、このキュビットはそれぞれ1キュビットと1トファーであった。彼がその建築物の厚さを測ると1竿であり、その高さも1竿であった。A、壁の厚さと高さはいずれも6キュビットです。ですから壁の交差する部分は6キュビットと6キュビットの正方形です。B、6の数は6日目に創造された人を表彰します。ですから6キュビットの正方形の交差する部分がある壁はまっすぐで完全で全体的な人としてのキリストご自身を表彰します。C、そのようなキリストは神の建造の分離する線です。キリストの中に含まれているものだけが神の権益と神の建造に属します。エベソ2章21節。その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき。ローマ筋7。城門は4つの区分に分かれています。すなわち外側の敷居、通路には内側の式、ローです。A、城門は神の建造の入り口として、私たちが神の中へと、また神の権益、神の建造、神の王国の中へと入る門としてのキリストを表彰します。壁は罪人を神から分離しますが、城門は人々を神の中へと、また神の建造の中へともたらします。B、城門のそれぞれの側にある3つの詰所が表彰するのは、詰所がパース、すなわちキリストご自身であり、彼は三種の神、三が人、六となり、十字架上で裂かれたということです。エゼキエル40章、10節。城門の一方の側に3つの詰所、もう一方の側に3つの詰所があり、3つとも同じ寸法であった。1。持つの詰所はそれぞれ6キュビットの正方形であり、それゆえに壁の交差する部分と同じ大きさです。これが示しているのは、主イエスが彼のパーセント、働きにおいて神の栄光と聖の保護であるということです。2、城門としてのキリストを経過することによって、私たちは資格付けられ、神の栄光と聖に満ちた神の建造の中へと入ります。C、ローの幅は6キュビットであり、 和子の数は6日目に創造された人を表彰します。ローの長さは89ビットであり、8の数はキリストの復活を表彰し、それは新しい開始と、そして新しい種の始めの日に起こりました。1. これらの寸法が表彰するのは、主イエスが人として神の建造の城門であり、完全に復活の中にあるということです。 2. これらの寸法がまた表彰するのは、私たちが牢に到達するとき、復活の中に新しい開始にいるということです。 D. 城門の入り口の幅は10キビットでした。ここの10の数は10回を暗示します。これが示しているのは、10回が要求することは何であれ、城門の入り口が満たすということです。主イエスは正方形のまっすぐで完全な人として10回のすべての要求を満たし、私たちが神の建造の中へと入るための城門となりました。ローマ8章3節、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。4節、それは律法の義の要求が肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。E、城門の柱にある白の木が表彰するのは、神の聖と栄光の保護であるキリストが永存する勝利の方であり、立ち、担い、支え、勝利するということです。白の木は荒野で成長し、常緑であって、勝利と永存する力を表彰します。キリストは柱であり、勝利の永存する命を持って、神の建造を支え担います。F、外庭の東、南、北の側の壁の内側の周りに、敷石の6つの異なる区分、あるいは領域があり、それぞれの区分には5つの部屋があり、全部で30の部屋でした。敷石の上にある30の部屋に加えて、4つの小さな庭が外庭のそれぞれの隅に1つありました。これらは民が食べる犠牲を煮る場所でした。1. 敷石はおそらく石でできており、私たちを石とする再生の立場を表彰し、私たちをこの世の汚れから分離します。 2. 部屋は民が犠牲を食べた場所でした。それが示しているのは、その部屋が民が犠牲また捧げ物としてのキリストを享受した場所であったということです。祭司は内庭で食べましたが、民は外庭で食べました。3. 私たちは神の住まいの城門を経過した後、外庭に来て部屋へと入り、私たちの再生の石の上に立ち、キリストを食べて享受します。彼はすべての捧げ物の実際です。
ローマ数字8、内庭への城門の詳細は外庭への城門の詳細と同じであり、私たちが内庭へと入るとき、キリストに対する経験を繰り返すことを示します。私たちが経験するのは同じキリストですが、彼に対してさらに多く経験します。エゼキエル40章31節、その牢は外庭に面し、白の木がその柱の上にあり、その階段は8段であった。ピリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同型化されて。11節、何とかして死人の中からの格別な復活に到達するためです。 A、 内庭への入り口に別の一組の階段があり、8段からなっています。これは私たちが神の建造の経験において内側に前進すればするほどますます高くなることを示します。 B、 8の数は復活を表彰します。これは私たちが内庭へと入っていこうとするなら、復活の中にいる必要があることを示します。すべての天然の命と天然の人は廃棄され、十字架によって覗き去られなければなりません。 C、部屋はおそらく内庭の北の城門の内側にあり、祭司が全焼の捧げ物を洗うためでした。これは私たちの経験のこの時点で、私たちが神のための全焼の捧げ物となる用意があることを示します。1、私たちは内庭への城門を経過するとき、復活の中にさらに高い層にいます。2、ここで私たちは単に、 その庭にいる一般の民ではありません。私たちは祭司となりました。祭司は全焼の捧げ物を捧げることによって主に対して務めをする用意があり、それは主に対して絶対的になる用意があることを意味します。 D 祭壇はキリストの十字架を表彰し、神の聖なる建造の中心であるだけでなく、神の聖なる建造の周囲でもあります。 1. 十字架は縄文、犠牲を食べること、煮る家、犠牲がほふられる食卓において安置されます。ですから十字架はあらゆる方向に神の建造の隅々にまで拡大します。私たちは神の家で神と接触し、彼の抱負を享受したいなら十字架を経過しなければなりません。 2. 十字架上の死は神にとっては解放であり、人とすべての消極的な事物にとっては終結でした。キリストの死において神は人の中で死を経過して解き放たれ、人は神の中で死んで終結させられました。ローマ数字9。祭壇は十字架を表彰し、宮はキリストと紹介、キリストの体を表彰します。 A 十字架、キリスト、紹介は新約の中心的な主題であるだけでなく、全聖書の中心的な主題でもあります。祭壇が宮の前に立っているのは、十字架がなければ私たちは紹介を持つことができないことを示します。私たちは十字架を経過して初めて紹介の実際を持つことができます。 B 私たちが生活と働きの中で行い言うことはすべて十字架を通して、またその霊によってであるべきであり、キリストを他の人の中へと分与してキリストの体を建造するためであるべきです。 C 宮の高さは内庭より10段高く、宮の外側の高さより25段高かったのです。これは私たちが神の建造を経験するとき、内側に前進していけばいくほどますます高く登ることを示します。 D エゼキエルが円柱の寸法を与えていないという事実が示しているのは、それが無限で計り知れない支える力を表彰するということです。ですからそれぞれの柱のそばの2本の円柱は、神の証2としてのキリストが無限で計り知れない力を持って神の家を担っていることを表彰します。 E 牢の入り口の幅は14キュビトであり、外側の宮、聖所への入り口の幅は10キュビトであり、内側の宮、至聖所への入り口の幅は6キュビトでした。これが示しているのは、私たちが神の建造を経験するとき、内側に前進していけばいくほど道はますます狭くなるということです。私たちは主に近くなればなるほど、ますます彼によって制限されます。 F 壁の厚さに関する6の数は、神の住まいの立つ力としての主イエスの人生を表彰します。幕屋においてまっすぐに立っているアカシア材の枠板も主イエスの人生を表彰します。主イエスは正常な人として神の建造の立って支える壁です。 G 表現のための三重の脇間は、教授のための三重の部屋に基づいています。私たちはキリストを教授した程度だけ彼を表現することができます。私たちがキリストを教授することは、最終的にキリストの豊満表現となります。 H 脇間が上がるごとに広くなっていることは、私たちが主と共に高いところへ行くごとに経験においてますます広く豊富になることを示します。これは神の聖なる建造に対する経験が前進することを示しています。 I 宮と関係のある建物のすべての部分は木の羽板が張り巡らされていました。木はイエスの引き上げられた人生を表彰します。エゼキエル書において神の建造の主要な材料は、十字架につけられ復活し昇天したイエスの人生です。 J すべての木の羽板を張り巡らしたものの上にケルビムと白の木が彫刻されました。1ケルビムは被造物の上に表される主の栄光を強調します。荒野で成長する常緑の白の木はキリストの勝利とキリストの永続し永存する力を強調します。2壁の上にある白の木の彫刻とケルビムはキリストの勝利と主の栄光が苦難を通して私たちの存在の中へと彫刻されていることを示します。3エゼキエル書第1章でケルビムには4つの顔がありましたが、壁の彫刻にはただ2つの顔、人の顔と獅子の顔があり、それは人生における勝利を表彰し表現します。4二つのケルビムごとに一本の白の木があったという事実は、私たちが神の建造の一部分としてキリストの栄光の形が現れるとき、キリストの勝利を表すことを表彰します。 K この宮の中に立っている講壇は木だけでできており、木はイエスの人生を表彰します。1幕屋と宮の中に講壇と臨在備えのパンの机がありました。しかしエゼキエルの 書のここで講壇は食卓机でもあります。講壇は私たちが子としてのキリストを神に捧げ神に満足していただくためであり、食卓は神が食物としてのキリストを備え私たちを満足させるためです。2木の講壇が置かれた場所にはケルビムと白の木が彫刻された木の羽目板がありました。これが示しているのは、私たちがキリストの栄光と勝利を表すものであるなら、講壇食卓をもって神と私たちがキリストの中で共に交わりを持つということです。ここで神は私たちがキリストの中で捧げる功によって満足し、私たちは神がキリストの中で供給する食物によって満足します。 L 紹介の中で扉の機能は積極的な人や事物を入らせ、消極的な人や事物を出させることです。それぞれの扉に2つの折戸があるという事実は、紹介の中の扉に柔軟性があるべきであることを示します。 M 白の木が窓のそばの壁に彫刻されていたという事実は、勝利と永続する力、強さが常に霊的な空気と神聖な光と並行することを示します。これは私たちの勝利と力が命を与える霊と関係があることを意味します。私たちは命を与える霊を享受するなら、キリストの勝利、力、強さも享受します。ローマ数字10、北側と南側に位置する聖なる部屋は内庭と外庭を結びつける建物です。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。19節、あなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。 A その庭の敷石の上にある部屋は民が捧げ物を食べるためですが、聖なる部屋は祭司が捧げ物を食べ、また捧げ物を置いて蓄え、彼らの祭司の衣服を置くためです。捧げ物は私たちの教授としてのキリストを表彰しますが、祭司の衣服は私たちの表現としてのキリストを表彰します。 B 聖なる部屋で私たちは霊的な経験の最高峰に達します。聖なる部屋で生活することはキリストの中で生活することであり、聖なる部屋で捧げ物を食べることはキリストを食べることであり、聖なる衣服を着ることはキリストを着て彼を表現することです。 C 聖なる部屋は脇間のように三つの階になっており、キリストの豊満表現に符合することを示します。祭司はキリストを享受して、彼らの部屋の高さがキリストの豊満の高さと等しくなるまでになります。